Good morning, everyone. It's good to see you in the house of God.
神様の家で皆さんに お会いできることを本当に感謝しています。嬉しいです。
Kids are upstairs already? Okay. Okay, so let's pray. I really feel like God really wants to give us a revelation this morning of His Word.
神様の言葉の啓示を今朝神様が私たち一人一人に与えたいと願っていらっしゃることを信じます。
So let's really pray that God would just, let's ask the Lord to give us a revelation of His Word this morning.
ですから一人一人が、神様からの御言葉を啓示として自分の心に示される言葉として、いただくように祈りたいと思います。
Father, we just thank you for this time.
お祈りしましょう。天のお父様、この時をありがとうございます。
Father, I just ask right now that you would give us a revelation of your word.
主よ、どうぞあなたの御言葉の啓示を与えてください。
Lord, let our hearts be tender before you this morning.
そしてあなたの御前において私たちの心が柔らかくなりますように。
Let your word make sense to our hearts, O God.
そして、あなたの御言葉が私たちの心にしっかりと意味が通じる言葉として入ってきますように。
Let it be seeds that are planted in our hearts and grow.
そして御言葉が私たちの心に 種として植わり、それが成長していきますように。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. So let's read our key verse this morning.
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
It says, At the moment I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God.
ピリピ人への手紙の4章の18節です。一緒に読みましょう。はい。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパプロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。
So we're looking at Paul's heart for the churches that he started.
パウロという人が聖書の中に出てきますけれども、彼はさまざまな場所で教会を開拓し始めたのですけれども、そのパウロという人の心と思いを見る窓ということをメッセージで語っています。
And for just the Christian community.
そしてまたその心ですね、クリスチャンのコミュニティに対しての心。
And this is my last episode in this series.
そして今日がですね、このメッセージのシリーズの最後になります。
And I think it's a really important message to understand.
そしてまた今日のメッセージを理解することはとても大切だと思います。
Because sometimes we don't connect the God of the Old Testament with the God of the New Testament.
というのは、聖書には旧約聖書と新約聖書という2つの部分があるんですけれども、旧約聖書に書いてある神様と新約聖書に書いてある神様がつながらないということがあるんですね。
Sometimes we think the God of the New Testament is somehow different from the God of the Old Testament.
新約聖書に書いてある神様は旧約聖書に書いてある神様と違うと考えてしまうことがあります。
But the Bible says that God is the same yesterday, today, and forever.
しかし聖書はこう言っています。神は昨日も今日も永遠に同じである。
And in Malachi 3:6, he said, I am the Lord, and I do not change.
そしてマラキ書には3章の6節はこう言っています。私は主であり、変わることがない。
And so Paul helps us to see how our attitudes towards generosity and giving are rooted in God's instructions in the Old Testament.So Paul helps us to see how our attitudes towards generosity and giving.
そしてパウロという人は私たちが寛大になること、捧げることに対してどのような心の態度を持っているかということを見ることができる助けをしてくれています。
Our giving in the New Testament era.
それはこの新約時代に、新約聖書の時代に生きている私たちの捧げ物に対する心。
Are rooted in the instructions that he gave Israel in the Old Testament.
そしてその心は実はですね、その私たちの捧げ物というのは、旧約聖書に書いてあることに根付いているはずなんです。
And so here's the big point. One big point. It says, how much you give How consistently you give and to whom you give reveals what's in your heart.
どのくらい捧げるか、どれだけ一貫して捧げているか、そして誰に捧げるかはあなたの心の中にあることを表す。
Let me say it a different way, a little more in your face way. Yeah, getting in your face.
もっと皆さんにはっきりと分かるような言い方で。
Okay, you have to translate this. How much you don't give,
あなたがどれだけ捧げていないか。
How consistently you don't give,
あなたがどれだけ一貫して捧げていないか。
To whom you don't give,
あなたが誰に捧げていないか。
Also reveals what's in your heart.
ということでさえもあなたの心の中にあることを表しています。
Does that make sense?
意味がわかりますか？
Your giving reveals what your life is invested in.
ということは、私たちの捧げ物というものは、私たちが人生において何に投資をしているかということを表します。
It reveals what you truly value in life.
私たちの捧げ物は、私たちの人生で何を大切にしているか、何に価値を置いているかということを表します。
And like I said last week, we are not in a competition with one another.
先週も言いましたけれども、私たちは互いに競い合っているのではありません。
We're not in competition with other churches.
また、この教会は他の教会と競争しているのでは決してありません。
What someone else does in their generosity and giving has no, doesn't matter to my heart with God.
他の教会がどれだけ寛大になって、豊かに捧げているかということは、ことは、
It doesn't, what they do really doesn't matter with, in my relationship with God.
他の教会がどれだけ寛大に捧げているか、多く捧げているか、豊かに捧げているかということは、ことは、私が神様にどれだけ捧げるかということに関連しないんですね。影響を及ぼさないんですね。
When we examine our hearts concerning generosity and giving, we don't compare ourselves to someone else.
自分がどれだけ捧げるか、どれだけ寛大に与えるか、ということはこの人がこれだけ与えている、この人がこれだけ捧げているということと比べないんですね。
What do we compare it with?
では私たちの捧げ物は何と比べるべきでしょうか。
His word.
神様の言葉と比べるべきです。
That's the only thing that matters.
それが神様の言葉だけが重要なんですね。
We compare our lives with God's word.
私たちの人生は神様の言葉と比べるんです。
And if we see that we're lacking in an area, we say, God, help me change.
そして自分の人生を吟味して神様の言葉と比べたときに、何か足りない、これはやっていないということが分かったら、神様ここを助けてくださいと神様に助けを求めます。
God, help me be more like Jesus.
もっとイエス様のもの、イエス様に似たものとなれるように助けてください。
Do we give and serve because we are hoping to get something back?
そして私たちが捧げるのは、また私たちが使えていくのは、お返しに何か見返りが来るから、そういうことを願ってするでしょうか。
Or do we not give because we really don't see how God is going to impact our lives through giving?
そして何か神様に捧げても、神様は私に何か素晴らしいものをインパクトとしてくださらないから、私は何も捧げない。って言うでしょうか。
Or do you say, oh, pastor gave a really good message today, so I'll give.
また、それとも今日は牧師のメッセージが素晴らしかったら捧げ物をしようかな。
Or let, or we give because we want others to see how eri we are.
それとも、他の人から偉く見られたいから私は捧げ物を献金をしようかなとか。
I want others to think I'm spiritual, so I'm going to
私は霊的なものだって見られたいから捧げようかとか。
But don't let your giving, don't let your serving be based on what you will get back.
でもそうじゃないんですね。何か見返りにもらえるから、それに基づいて捧げようということをするべきでは決してありません。
Don't give or serve out of a guilty conscience.
また、在籍感があるから捧げよう、在籍感があるから使えていこうということはしないでください。
And don't give because someone or the pastor is trying to shame you into giving.
そしてまた恥ずかしめられるから ゃあ捧げようとかそう思わないでください。
Again, we're not in a competition.
私たちは競争しているのではありません。
We compare our lives with the word of God.
私たちが比べるのは人生を比べるのは神様の言葉と比べるんです。
And our giving should be because we love Jesus.
そして私たちが捧げるのはイエス様を愛しているからという理由で捧げるべきです。
That we want to be more like Jesus in the way we live.
そして私たちの生き方の中でもっとイエス様のようになりたいからという理由で捧げるべきです。
That we see God as worthy of our generosity.
そしてまた私たちが寛大に捧げることにふさわしいのは神様であるから。
You give because you want to seeYour church be more involved in the community and reaching the lost.
そしてまたこの教会がイエス様を知らない方々にリーチアウトしてコミュニティに関わっていく姿を見たいから捧げるという気持ちになるべきです。
But listen to what Paul said again.
パウロという人がこう言っています。もう一度聞いてください。
Oh, before I show you Paul's word again, think about this first.
その前にこのことを考えてください。
Do you think it's possible to be more like Jesus and not have a generous heart?
イエス様のようなものになって、それで寛大な霊を持っていないっていうことは可能だと思いますか?
Do you think it's possible to be more like Jesus and not have a generous heart?
自分はイエス様のもののようになっていると言いながら、寛大の霊を持っていないっていうことはあり得るでしょうか?
You don't have to answer. You can answer in your own heart.
自分の心でそれを答えてみてください。
Paul said in Philippians 4:18.
パウロという人がフィリピ人の手紙の4章の18節でこう言っています。
He said, At the moment I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet,Smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God.
私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。
Paul said their generosity was a sweet smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God.
彼らの捧げ物は香ばしい香りになって、そして神様が喜んで受けてくれる備え物になっていますよとパウロは言っています。
What does that mean?
それはでもどういう意味でしょう?
What is Paul referring to a sweet smelling sacrifice?
その香ばしい香りというのは、パウロはどういうことを言わんとしているのでしょうか?
Paul uses the Old Testament picture.
ここでパウロは旧約聖書の中から絵を描いて、絵を使っています。
A burning sacrifice is before God.
それは旧約聖書の全焼の生贄というものがありましたが、それをパウロは使っています。
To describe what is pleasing to God in our sacrificing and being generous.
旧約聖書の全焼の生贄ということを用いて、私たちの神様に対する捧げ物、供え物ということを描いています。説明しています。
The sacrifice Paul was referring to in the Old Testament happened every day.
パウロがここで語っている供え物は旧約聖書の時代においては毎日捧げられていたものでした。
It wasn't once a week or once a month.
それは1ヶ月に1回捧げるとか1週間に1回捧げるというものではなくて、
They were burning sacrifices to worship the Lord every day.
主を礼拝するために毎日供え物が捧げられていました。
And the sacrificial offerings were used to take care of the temple.
そして供え物はその宮宮をサポートしていくために使われました。
The priests,
そしてまたそこで仕えていた祭司たちのを支えるために。
The poor and the widows,
そしてまた貧しい方々、またやもめたちの援助のために。
Where do you think the priests got the money to help with the poor and the widows?
祭司たちがその当時いた貧しい方々、そしてまたやもめたちを援助するために何を使ったと思いますか?
How do we exist here as a church?
私たちはどうでしょうか。この教会としてどのようにしたらこの場所に教会として、存在していくことができるでしょう。
It came through their worship of God through giving offerings.
それは神様に対する礼拝として捧げる捧げ物を通してそれをやっていったのです。
Have you ever had yakiniku?
皆さん焼肉食べたことあります？
I have a lot.
私はよく食べます。
Does it smell good to you? Did yakiniku smell good to you?
焼肉の匂い皆さんいいですか？好き？
Maybe not to Katsuya.
Katsuya君はあんまり肉はって言うかもしれないけど。
But did you know that when you started walking to the temple in the Old Testament?
旧約聖書の時代にその宮があってそこに向かって歩き始めると
You would smell the aroma of barbecue.
そのバーベキューのそこで焼かれているものの匂いがもう実は入る前から嗅ぐことができたんですね。
All day, every day.
一日中、毎日。
Maybe that's why God made me a pastor, so I could be in the temple where there's a sweet smell every day.
だから私も牧師になったんでしょうか。毎日宮にいてすごい香ばしい香りを、肉の焼ける匂い。
Many of the offerings that were brought to be burned on the altar in the Old Testament.
旧約聖書の時代は祭壇というものがあって、そこで全焼の供え物が焼かれていたんですね。
There were both offerings to be burnt and offerings of money that were given.
そしてそこで全焼の生贄として焼かれる供え物と、また実際の現金としてその宮で用いられる供え物がありました。
And the offerings that were burnt, some of those offerings were eaten. Part of what was being burnt was eaten by the priests.
そして全焼の供え物として焼かれたものの一部は祭司が食べるものでした。
Some of those offerings were eaten by the priests and the people.As fellowship and worship before God.
そして神様の御前においての礼拝または交わりとして、いくつかの供え物は祭司たちがまたそこにいた方々が食べたのです。
Paul takes the Old Testament sacrifices and he equates them to what we do as a New Testament church.
ですからパウロは旧約聖書のその供え物生贄は新約聖書の私たちの捧げ物と同じであるというふうにここで説明しているんですね。
Paul is connecting the Old Testament God to the New Testament God.
ということはパウロは旧約聖書の時代の神様と新約の神様が同じである、つながっている同じ方であるということを語っているんですね。
Because he's the same God.
というのは同じ神様だから旧約も新約も神様は同じ方。
And what brought him, what was pleasing to him in the Old Testament is pleasing to him in the New Testament.
そして旧約聖書において神様が喜ばれたものは新約聖書の時代においても神様は喜ばれるんです。
And they brought their offerings in the Old Testament to be burnt as a sign of their worship and trust in God.
そして旧約聖書の時代において人々が全焼の生贄を持ってきたのはそれは神様に対する礼拝を表すものでした。
And Paul says that is what we do through our generosity and through our giving.
そして今の私たちは新約聖書の時代のクリスチャンはそれを捧げ物を通して神様に対する礼拝としてするとパウロは語っています。
So there is a biblical connection between the Old Testament sacrifice and our New Testament living and giving.
ですから旧約聖書の生贄と私たちの新約聖書的生き方と捧げ物には聖書的な関連があるのです。
So they brought their offerings in the Old Testament and burnt them on the altar to show their faith and trust in God.
ですから旧約聖書の時代は生贄を祭壇のところに持ってきてそれを燃やすことによって彼らの神様に対する信仰を表しました。
We don't burn animals here.
今の時代の私たちはこの場所でその動物を生贄として持ってきて燃やすことはないですけれども。
We do have a barbecue once in a while and have fellowship together before the Lord, right?
そうですね。私たちはもちろんね、バーベキューを外でやって、そして交わりをするということはしていますけれども。
But our new Testament giving is through our financial giving and through our serving one another.
でも私たちの新約聖書的捧げ物というのは献金また使える奉仕を通してするものであります。
In the New Testament, you give money to the church as worship to the Lord and trust in Him.
そして神様に対する礼拝と信頼ということを表す意味で私たちはこのところで教会で献金というものをします。
When we have Pastor Scott come or some other pastor come, we give an offering to show our appreciation and love to God.
そしてまた特別講師で例えばスコット先生とか別の教会から先生がいらしたら私たちは本当に感謝の気持ちをその先生にまた神様に表す意味で特別な献金もします。
We're giving it to God.
そしてそれは実は神様に捧げているのです。
And we're saying, God, thank you for letting this pastor come and speak your word into our lives.
それは神様、この牧師先生が教会に来てくれて本当にありがとうございます。私たちの人生に素晴らしい御言葉を語りかけてくれて本当に感謝しますということを神様に感謝して献金をします。
Our offerings go to help with the building that we have.
そしてまた私たちの捧げ物献金というのはこのビルの管理の助けもしています。
to help with missions.
また宣教の働きとか
to help with emergencies in people's lives.
また何か緊急的なことが起きたらその助けとして、献金するとか。
But when you give, you're not giving to me.
でもこの献金をするときにそれは私に牧師に献金しているのではありません。
If you were, I'd probably be living in a better place than I am right now.
もし私が全部個人的に献金を受けたらもっといい場所に住んでいるかもしれません。
Having a nicer car than I have right now.
もっといい車を持っているかもしれません。
But when we give, we're giving in faith to God, in worship to Him.
そうしかし私たちが捧げ物献金をするのは神様に対する信仰を持って神様に捧げています。
Is that hard to understand?
それ理解するの難しいですか?
Can we do it?
そしてじゃあできますか皆さんそれ?
Can we do it on a consistent basis?
それは一貫してすることができるでしょうか?
I think it becomes easier to do it when we understand that we're worshiping, we're showing our worship to God.
捧げ物は実は神様に対する礼拝なんだということが本当に分かると捧げることが簡単になってくると思うんですね。
Because it expresses our heart of worship to the Lord.
というのはそれは神様に対する礼拝の心を捧げ物が表しているからです。
Let me find my place in my notes for a minute here.Worship is declaring the worthiness of God.
そして礼拝というのは神様がどれだけふさわしいお方であるかということを宣言していることです。
How many find it hard to sing worship songs to the Lord? Is there anyone who finds it hard, difficult?
皆さんの中でこの礼拝の、ね、朝日曜日礼拝とかの曲を歌を歌いますけれども、それを歌うのが難しいと思う人いますか?
Does it take much sacrifice to worship?
その歌を歌うこと、礼拝の歌を、賛美の歌を歌うのに、もう本当に犠牲を払って歌ってるっていうふうに感じますか?
You know, when we worship in song, we might sing about God's goodness, about God's kindness.
その歌の中で私たちは神様の素晴らしさとか神様の優しさを歌うかもしれません。
His greatness.
神様がどれだけ偉大かということを歌うかもしれません。
And that's all good.
それは本当に素晴らしいです。
But that's notThat deep of a sacrifice, is it?
でもその歌の中でそれを歌うっていうのはそんなにもう一生懸命犠牲的にとか頑張るとかそういうのではないですよねあんまりね。
Our giving demonstrates our love and worship on a much deeper level than singing.
ここに書いてありますが、私たちが捧げることは歌うことよりより深いレベルで私たちの愛と礼拝を表しています。
Because it costs you something.
というのはそこには代価が支払いが伴うからです。
And you're saying through that cost, you're saying, Lord, you are worthy of my worship.
ですから代価を払うことによって、神様あなたは私の礼拝を受けるのにふさわしいお方です。
And I trust you with my life.
そして、私の人生をもってあなたを信頼しますということを表しています。
I trust you to help me make ends meet in this bad economy.
そ そして今経済的にはすごく不安定で良くないけれども、でもその中にあってもあなたが全ての必要を満たしてくださることを信頼して捧げますということです。
That's how we should approach our giving.
そのような心を持って私たちはこの捧げ物ということにアプローチするべきです。
It's an act of worship.That goes deeper than just our singing can.
ただ歌っている礼拝の歌を歌っていることよりももっと深いレベルに行くのがこの捧げ物を通する礼拝です。
And let's think about this.
このことをちょっと考えてみましょう。
In Luke 21, verses 1 to 4,
ルカによる福音書の21章の1節から4節。
While Jesus was in the temple, where's he at? He's in the temple.He watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Then a poor widow came by and dropped in two small coins.
さて、イエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。で、これは宮というところで起こったことですけれども、
I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them.
ある貧しい、また、ある貧しいヤモメがそこに入れた銅貨を二つ投げているのをご覧になった。そこでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。
I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them.
そこでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。
Yeah, for they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has.
みなは有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は貧しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。
I just pushed the wrong button. So, let's think about this.
このことを考えてみましょう。
Where is Jesus and what is he doing?
イエスはどこにいて何をしていたのか。
Where is Jesus? He's in the temple.
ですね、イエス様は、宮というところにいたんですね。
Where in the temple?
で、その宮の中のどこにいたんでしょう。
He's where he can see who's bringing offerings.
誰が献金を捧げているかなということが見える場所にイエス様はいました。
And he can see why they're bringing offerings.
そしてイエス様が見えたのは、どうして彼らが捧げ物を持ってきたのかということも見えたんですね。
Because he sees into their hearts.
というのはイエス様は人の心の中も見ることができるから。
He's watching people come and express their worship through giving.
イエス様は人々がやってきて、彼らが捧げ物を通して礼拝している姿をイエス様は見ていたんですね。
And he was looking at the rich people who were just giving out of an abundance. They weren't making really any sacrifice of worship to God.
お金持ちは有り余るもの、有り余る中から本当に少しだけ捧げて、そして、彼らのそのことが意味するのは、彼らはこの礼拝を捧げ物をするのに何も犠牲を払っていなかった。
But then he saw this widow come.
そしてその時に、あるヤモメがやってくるのをイエス様は見ました。
Now this widow is coming to bring an offering.
そしてこのヤモメも献金を持ってきたんですね。
Which doesn't make sense.If you think about it in a human point of view.
でも人間的に考えるとそれがなぜどうしてってこう意味が通じないかもしれません。
Because it was the temple and the priests who were the ones who were supposed to help take care of widows and orphans.
というのは実はその宮においてはまたあそこで働いていた祭司たちはそのように貧しい人またヤモメの世話をするべきだったんですね。
She could have came to receive.
だからその彼女はヤモメだったので何かもらうために来ることもできたんですね。
She could have said, "Hey, I'm here to receive because I'm poor and I need your help."
このヤモメは貧しかったので私は必要をたくさん持っています。助けてください。 ください。助けを受けるために来たのですと彼女は言うこともできたんですね。
But what was she doing?
でも彼女は何をしたでしょう。
She came and gave all that she had.
彼女は持っているものを全部捧げました。
The widow gave a sacrificial offering.
彼女は犠牲的な捧げ物をしたんですね。
She gave a heartfelt faith.
そして彼女は心から信仰に満ちた
worship to her heavenly father.
礼拝を天のお父さんにその捧げ物を通してしたんですね。
Saying, God, what I have is not enough, but I worship you and trust you with my life.
私が持っているものだけでも十分じゃないけれども、あなたを信頼するからそれを全部あなたに捧げます。
See, what we give matters to Jesus.
私たちが捧げるもの、何を捧げるかということはイエス様にとって、大切なんですね。
Why we give matters to Jesus.
そしてまたどうして私たちが捧げるかということもイエス様にとって大切です。
What attitude we come when we give matters to Jesus.
そしてまたどのような態度を持ってその捧げ物を持ってくるか、捧げるかということもイエス様にとって大切なんです。
Does it matter to you?
では皆さんにとっては大切ですか?
Does it matter to me?
私にとって大切でしょうか?
She gave and just laid her life before the Lord.
ヤモメはそこにやってきて、捧げた、もう自分の人生を神様に捧げたということです。
So let's remember how the widow came and gave.
ですからこのヤモメがどのようにやってきたか、そして彼女はどのように捧げたかということを覚えていましょう。
But let us never forget that Jesus is watching.
そして決して忘れてはいけないことは、イエスは見ていたということです。
He's not watching to condemn you.
そしてその見ているのは皆さんを非難するためではありません。
He's watching because it brings a sweet smelling. It's pleasing to the Lord.
イエス様が見ている理由は、その捧げ物は香ばしい香り、イエス様が喜ばれるものだからです。
Jesus cares about what we give.
私たちが何を捧げるかということをイエス様は気にかけていらっしゃいます。
How we give it?
どのように捧げるかということも気にかけていらっしゃいます。
What kind of attitude we come before him when we give it?
そして私たちが捧げるときにどのような態度を持って、どのような心の態度を持って来ているかということもイエス様は見て、気にかけています。
He watches.
イエス様は見ているんですね。
He knows what's in each envelope.
イエス様はその一枚一枚の封筒の中にいくら入ってるか知ってるんですね。
You know, in the past, I don't know if I should say this or not, but in the past, we found envelopes in the offering basket with nothing in it.
で、前にですね、以前はですね、何も献金が入ってない献金袋が献金のバスケットに入っていたということがありました。
They were giving just to look good.
だからなんかこう見せかけかなと思ってしまうんですね。
It wasn't a heart of worship.
ですから見せかけだったら見せかけの献金というのは礼拝の心じゃないですよね。
They were just ashamed of to not be one who's coming up front to give.
だから何か持ってこなくちゃいけない、持ってこないと恥ずかしいという思いがあったのかもしれません。
That's not what we want.
でもそれは望んでません。
We put the basket here because it's part of our worship to the Lord.
そのバスケットが献金のバスケットが前にある理由は、それは私たちの礼拝の一部だからです。
We're not condemning anyone. We're not trying to make people feel guilty for not giving.
在籍感とかまた捧げていないから恥を持ちなさいとかそういう気持ちは全然ありません。
But I want us to get a revelation that giving matters.
でも私たち一人一人が啓示として神様の言葉として受けるべきは
Giving matters to Jesus.
捧げることはイエス様にとって大切なんです。
Our giving of our tithes and our offerings
普通献金とか十一献金
should be an act of worship to God.
それはそのような献金捧げ物は神様に対する礼拝の行為であるべきです。
And it is how God provides for the church. It's through your act of worship.
そしてそれを通して皆さんの礼拝 を通して、礼拝の行為を通して、教会の必要を神様は備えてくれます。
Jesus gave his life for you.
イエス様はご自身の命をあなたのために捧げたんですね。
If we're going to compare our giving, compare it to that.
ですから自分の捧げ物を献金を何かと比べようと思うんでしたら、イエス様がご自身の命を与えたということと比べてください。
Actually, if I tried to compare what I give to the Lord, compared to what Jesus did for me, there is, I could never compare it, because it's just uncomparable.
イエス様がなさったこと、イエス様が命を捧げたことと自分の捧げ物を比べることができない。それほどイエス様が全部与えてたっといので、私の捧げ物は比べ物には全然ならないんですね。
Because he gave his life so that we could have life with our Father in heaven.
イエス様がご自身の命を与えたのは、私たちが天のお父さんと命を天のお父様からの命を持つことができるために与えてくれました。
In America, when we go out to a restaurant and we eat and the food is really good,
アメリカに行ってレストランに行くんですけれども、とても美味しいですね。
We give a tip.
で、食事の終わりの時にチップをあげるんですね。
And if the tip was not, if the food was not very good, we give a little tip.
で、その食事がまずい時はあまりチップも少しにするんですね。
But if the food was good and the waitress was really nice, then we give them a big tip.
でも食事も美味しくて、またウェイトレスですとかウェイターさんがすごくいいサービスをしてくれて、よかったっていうレストランにはチップもたくさんあげるんですね。
God is not looking for a tip.
でも神様はチップを求めていません。
He wants us to give our heartfelt, faith-filled worship to Him.
イエス様が神様が望んでいらっしゃるのは、私たちの心からの、そして礼拝、心からのまた信仰に満ちた礼拝というものを求めていらっしゃいます。
Because giving from a heart of faith and love is an act of worship.
というのは、信仰の心と愛から捧げることは礼拝の行為であるからです。
And what God is seeking and what is ultimately needed is to give from a heart of worship to Him.
そして神が求めていること、そして究極的に必要とされていることは、礼拝の心、礼拝のですね、すみません、礼拝を心から捧げるということであります。
And as your giving is directed Godward,
そしてあなたが神様に向かって、神に向かって捧げるときに、
then your expectation of getting your needs met is also Godward.
そして自分の必要が満たされることへの期待も神様に向かっていくんですね。
Is that where you look to see your needs met?
皆さんもそこに目を向けますか、期待を持ちますか、自分の必要が満たされるということに対して。
Sometimes people give and say, God, I'll give you this, this week, this month, but this is what I need from you.
時々私たちは今週これだけの捧げ物をします、献金をします。でも私はこれが必要です。
That's not an act of worship.
そうやってしまったらですね、礼拝の行為ではありません。
That's not an act of faith.
それは信仰でもないですね。
Rather, we should say, regardless of what I receive in return,
でも私たちはこうあるべきですね。私が何を受けようとも、
I am giving to you because I love you and I worship you.
あなたを、神様あなたを愛しているから、あなたを礼拝したいから私はこの捧げ物をします。そうあるべきでしょう。
Because I know ultimately God, all my needs are met in and through you.
というのはあなたにあって、あなたを通して私の必要が最終的には満たされるからですという心が大切です。
Sometimes we just give whenWhen we feel like it or when we get around to it.
時々私たちは捧げる気持ちになったから、そういう気分になったから捧げようかなっていうふうにやってしまうかもしれません。
But that's not putting God first.
でもそうだったら、やはり神様を第一にしているのではありません。
That's not an act of worship.
それは信仰、ごめんなさい、礼拝の行為ではありません。
Paul said in Philippians 4:19, and we'll finish with this.
パウロはピリピ人への手紙の4章の19節でこう言っています。これを読んでメッセージを閉じます。
Paul said, And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches which have been given to us in Christ Jesus.
また私の世話をしてくださる同じ神がキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
When we give as an act of worship,
私たちが礼拝の行為として、捧げ物をするときに
This is what we're confessing to the Lord.
このことをこの聖書の箇所を私たちは神様に向かって宣言しています。
That all my needs he will supply.
神様が私の必要をすべて満たしてくださる。
Not through my intellect or my power to get more.
自分の力で何かをもっと得ようとすることを通してではなく
But from his glorious riches.
神様のイエス・キリストにある神様の栄光の富をもってすべてが満たされる。
His heavenly supply.
それは神様の天にある天からの供給であります。
Do you want God's heavenly supply on your side?
皆さんの側にはその天からの供給が来てほしいと願いますか？
Do you believe that there is a heavenly supply with your name on it?
皆さんの名前が書いてある供給場所が天にあるって知ってました？
There is.
あるんですね。
When we have a heart of worship to serve him and give and be generous with our lives.
そして、礼拝の心を持ってまた人生を通して、寛大になって生きていくと。
Let's pray.
お祈りします。
Let's stand up.
お立ちください。
Oh, Father. God, I thank you for this word today, Lord.
天の父様、今日の言葉をありがとうございます。
Lord, help us to keep our eyes on you.
あなたに目を向け続けることができるように助けてください。
Lord, I don't want to be shamed or guilt.Into giving and being generous, Lord.
捧げるときにまた、寛大になるときに恥を持ってとか在籍感を感じて、したくありません。
But let my giving be an act of worship.
でも私の捧げ物が礼拝として、礼拝となりますように。
Believing that you have heavenly supplies with my name on it.
そして、天には私の名前が書いてある供給があることを信じながら捧げたいと思います。それはイエス様が私のためになさってくれた御業のおかげです。
Lord, I surrender my life to you.
主よ、私の人生をあなたにお捧げいたします。
Lord, I want to worship you.
あなたを礼拝したいです。
Lord, to show how much I love you.
そして、私の愛を示したいと、あなたをどれだけ愛しているかということを示したいです。
Through my singing, of course.
それはもちろん 私のお礼拝の歌を通して表したいです。
Through my serving of others, of course.
そしてまた人に仕えることを通してそれを表したいです。
But also through my giving.
そしてそれとともに、私の捧げ物を通してそれを表したいです。
In Jesus' name.
イエス様の名前によって、お祈りします。
Amen. Amen.God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。